本当にですから、まあ、それによってですね、本当にどれだけこの浪人生活においてこの主共におられる主によって力づけられ励まされたことかということを思うんです。主が共におられるということ、本当にこれが私たちの人生、主のものとされたものの生き方であるということですが、でもこのもう一つ、この主と共に生きるということをもう少し掘り下げるならば、それは聖霊によって生きるということなんです。クリスチャンは主のものとされたと言いましたけれども、それはまた聖霊によって生きるものとされたということ、これはとても大切なことです。クリスチャンになったら自分の力で頑張ってクリスチャンらしく信仰生活を行いなさいと聖書は言っていないんですね。もしそうであったならば、私たちの信仰生活は続きません。式文というものがありますけれども、洗礼式の時に誓約をします、誓いをします。これからちょっと式文が改訂されて新しくなるようですが、ちょっとそこにその言葉が残っているかどうか分かりません。残ってないかもしれないんですが、これまでこの洗礼式の時にですね、誓いをするわけですね。その時に3つの誓いをします。その最初はこの、とにかくその信仰を告白しますかっていう、簡単に言うと告白しますかっていう質問に対して告白しますと答えます。そしてまたバプテスマを受けることを心から願いますかと聞くと願いますと答えますね。3つ目の質問は何かというと、言葉教会の、教会員としてふさわしく、その義務を果たし、そのふさわしく、歩むことを努めますかという質問ですね。これまで2つはもうそのままオウム返しのように告白します、願いますと答えればいいんですが、そのところは努めますかと聞かれて、努めますとは前の以前の式ではなってないんですよね。そこだけ聖霊の助けによって努めますとあるんです。そこだけちょっと長くなるので、よく洗礼式の時には少しこう助けて、聖霊の助けによってとかはちょっと私も囁いてですね助けるんですけれども、もう本当にこれは大事な言葉だなと思うんです。聖霊の助けによって努めます。私たちはイエス様を信じる前と後とで何が違うかというと、聖霊が与えられているということなんです。私たちがイエス様を信じることができるのは聖霊の働きなんです。ですから何らかの形で聖霊との関わりの中で生きているのが私たちクリスチャンなんですね。しかしでも聖霊が与えられると言っても、与えられていると言ってもどこか片隅に追いやられてしまっているなら、聖霊がおられないかのような生活をしてしまっているんですね。ですから大切なことは、本当にこの聖霊によって生きる、御霊により頼んで生きる、御霊に導かれて生きるということ、またもっと言えば御霊に満たされて生きるということ、これがこのクリスチャン生活において大事な点なんですね。ちょっと一箇所ですね、ちょっと開いていただきたいと思うんですが、新約聖書のローマ人への手紙、ローマ人への手紙の8章の9節です。新約聖書の309ページですが、ローマ人への手紙8章9節です。このところですね、お読みになれる方は、ぜひご一緒に読みたいと思います。ローマ人への手紙8章9節3、はい。
しかしもし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにいるのです。もしキリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません。
はい、この言葉、このローマ人への手紙の8章というのは御霊による生活ということがこう言われているんですけれども、本当はここをこう詳しく見ていったらまた本当により豊かなものになるんですけれども、今日は9節だけ取り上げますが、この、もしキリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありませんとあります。果たしてキリストの御霊を持っているだろうかとこう問われるような御言葉なんですけれども、しかしこれは逆に言えば、キリストの持っていないならばキリストのものではないんですよというのは、 ただ持っていないということを言いたいのではなくて、キリストの、あなたはキリストのものなんだから、キリストの御霊を持っているんですよ、だからこの御霊によって生きていくんですよということを言うための御言葉であります。私たちはこの聖会において、私たちは主のものである、主のものとされて生きると、主のものだ、これはキリストのものと言ってもいいんですね。キリストのものならばキリストの御霊を持っているはずだ、またこのキリストの御霊によって生きる、それがキリストのものとしての生き方なんだということなんですね。ですから本当にこの清められて生きるということは、それは聖霊に満たされて生きるということなんですが、これはキリストのものとされて生きるということとイコールつながっているということなんです。ですから私たちはこの主に対して、私はあなたのものですと言えるかどうかという、そのことが大切なことになってきます。もちろんこれはただ口先だけで言うことはできます。私はあなたのものです、口先だけで言うことはできます。でもそのことを言っているのではなくて、本当に私はあなたのものですと言えるだろうか、そのことを問うときに、本当に私はもはや自分のためにではなく、あなたのために生きるものです、私の思いではなく御心のままを、あなたの御心のままに歩んでいきますと、そういうふうにこう明け渡すことができるか、明け渡しているかどうかということが、私は主のものですと言って、こう明け渡して生きるということになるわけですね。あのイエス様が十字架にかかられる前に、あのゲッセマネの森で、我が思いではなく御心のままを成したまえと、そのように父なる神様に祈られましたけれども、まさにそのイエス様のこの祈りは、またクリスチャンである私たちの祈りでもあるということです。主のもの、私はあなたのものですと、そのようにして明け渡す、そのところにこの聖霊は豊かに臨んでくださり、今まで自分の肉が、自分がというものが心を占めているならば、聖霊は片隅に追いやられ、あるいはまた御霊が消える、御霊消しはなりませんという言葉がありますけれども、そんな状態になります。ですからこの自分の肉というものが、本当にそれが問題なんですけれども、でも私たちは本当にその自分のもうこのそういう肉によって生きるのではない、御霊によって生きる、そういうふうに歩んでいくときに、でも頑張ってなんとか御霊によって生きますということではなかなかできる、それはできるものではないです。そのようにしてくださるのが何であるかというと、十字架なんですね。まあ、午前中語らせていただきましたけれども、キリストと共に十字架につけられて死んだ、それを本当に私たちは信仰を持って受け止めるとき、それはこの古い人が死ぬ、それはまた肉がこのキリストと共にこの十字架につけられて死んでしまったと、そのようにして受け取るんですね。自分で自分の肉をつけるというよりは、キリストによってキリストと共に十字架につけられてしまったと信じて、そうして自分自身は主のものです、御心のままに生きていきますと明け渡していくということを、そこが大事なところなんですね。ですから聖霊に満たされた生活、それは十字架がなければ決して私たちのものにはならないんです。十字架なしに聖霊の満たしを求めても、それは虚しい、あるいは少し方向がおかしくなってしまうものです。ですからあのバクストン先生も言われましたが、カルバリーとペンテコステ、カルバリーなくしてペンテコステなしという、十字架なくしてペンテコステ、これはつまり聖霊の満たしですが、聖霊の満たしはないんだということなんですね。本当に私たちは、本当にこの私たちがこうしてこの地上でこの主のものとして、またこの与えられている御前も話しましたが、和解の使者として、また和解の務めを果たしていくために、本当に聖霊に満たされて歩むということがもうなくてはならないことであるわけですが、そのためにもこのキリストの十字架というものをですね、私たちはそのように自分のための十字架であるとともに、私のために身代わりとなった十字架であるとともに、私も共に十字架につけられましたというところ、信仰を持って歩むところ、キリストと共に死に、キリストと共によみがえらせられ、聖霊によって歩む、 その生涯へと導かれて